それでは通告に従いまして質問させていただきます。まず大項目1点目、市の交通インフラについての中項目1、地域公共交通活性化協議会についてです。平成21年にこの協議会が設立され、温泉施設送迎車両温卓や留萌市地域公共交通計画の素案策定など、都度その時の地域に合わせた交通インフラについて協議されてきたことと思います。近年では今年3月に廃線となった JR の大会のバス運行など対応案件がございましたが、今後のこの協議会の懸案事項について市としての考えをお聞かせください。続いて中項目2、市内バスの路線と停留所についてです。現在市内の路線バスは沿岸バス様が運行しておりますが、市民の声を聞いておりますと、病院の予約時間や帰りの時間に合う便がないことや、市内の公共施設に停留所がないなどの声がございます。その他、学生がよく利用する本川町の停留所に雨風をしのぐ箱物がないため、悪天候の中多くの学生がバスを待っているのを見受けられます。基本的に民間の事業ではございますが、市民の交通インフラを整備するのも行政の責務だと感じております。そこで行政として民間事業者への要望が可能か、またその考えがあるかをお聞きいたします。次に大項目2点目、留萌市の国民保護についてです。昨今のロシア・ウクライナでの戦争やイスラエルとハマスの対立など国際情勢が悪化しております。北朝鮮からも幾度と飛ばされている弾道ミサイルの打ち上げなど、我々の生活や生命すら脅かされる状況の中、国が定める国民保護法に基づき、留萌市においても市民を守る視点が必要だと考えます。そういった中で中項目1、留萌市国民保護協議会の現状についてです。平成19年に設立されたこの協議会が現在は活動されていないようですが、現時点におけるこの協議会員の構成と位置づけについてお聞かせください。次に中項目2点目として、有事の際のガイドラインについてです。ここ数年、北朝鮮より幾度となく弾道ミサイルが発射されておりますが、国による J アラート発出時の市が取った対応事例についてお聞かせください。また今後、市民活動の安全に影響を及ぼすような事態を想定した訓練の実施についてお考えはないかお聞きいたします。続いて大項目3点目、部活動の地域移行についてです。中項目1、現在の進捗状況と課題についてお聞きいたします。6月の一般質問の際、7月より段階的に進めていくとご答弁をいただきまして、すでに3種目の運動部活動において外部指導者を確保し活動されていることを把握しております。その中で具体的にどのように取り組まれているか、また見えてきた課題についてお聞かせください。次に中項目2として、中項目1に挙げた種目以外の取り組み状況について今後のスケジュールを含めてお聞きいたします。続いて中項目3点目、コーディネート業務の受け皿についてです。こちらも6月の一般質問の際、留萌スポーツ協会に委託するとご答弁がありましたが、その後、具体的にどのように取り決められたかをお聞きいたします。以上、大項目3点についてご答弁をよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
川村議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、市の交通インフラについての中で、中項目1点目、地域公共交通活性化協議会についてとして、協議会における懸案事項についてのご質問でございますが、国におきましては、地域公共交通の活性化および再生に関する法律を制定し、地方公共団体に対し、地域における主体的な取り組みや創意工夫と地域の関 計者の連携と協働により、協議会を設置して、地域公共交通計画の策定に努めることとしております。本市においても、現在、策定を進めております、留萌市地域公共交通計画素案の中で、デマンド交通や地域交通と医療や介護、エネルギー、教育、買い物などといった他分野との垣根を越えた事業連携による競争についても視野に入れながら、実効性のある地域公共交通再構築について検討していくことが、留萌市地域公共交通活性化協議会における今後の懸案事項になるのではないかと考えております。次に、中項目2点目、市内バスの路線および停留所についてとして、交通インフラ整備にあたり、バス事業者に対して要望する考えについてのご質問でございますが、留萌市内近郊線につきましては、6月1日からこれまで平日11便、土日祝日6便だったものが、平日、土日、祝日ともに6便へ減便されたところでありますが、市に対し利便性の低さを指摘する声もあったことから、バス事業者とも協議し、10月1日からニーズの高い時間帯にダイヤを改正し、改善を図ってきたところでございます。また、道の駅留萌への路線バスの乗り入れにつきましては、当初、バス事業者とも検討してきた経過はございますが、動線が一般車両と重なることや、混雑時は来訪者との接触も懸念されることから、実現には至らなかったものであります。現状としては、市内近郊線における最寄りのバス停留所である留萌セントラルクリニック前での乗降により、JR 廃線を受けて設置しました仮設連絡通路経由で約2分ほどで道の駅に到着できるため、こちらで利用を促してまいりたいと考えております。バスの待合所の設置につきまして、法的な設置義務はないものでありますが、これまでバス事業者、市、町内会などが個別具体的な状況や設置後の維持管理の負担も勘案しながら、風雪の厳しい海岸線などを中心に任意に対応してきた経過がございます。本川町のバス待合所につきましても、バス事業者と設置の協議を行いつつ、昨年、地権者である留萌海浜建設部に確認したところ、当該バス停のある国道沿いの歩道には、水道管などの埋設物があるため、基礎式の待合所の設置については、現実的ではない旨の見解をいただいており、箱型についてもスペースの確保が難しい状況でございます。市といたしましては、これまで公共交通に関する個別事案、要望の有無にかかわらず、日頃から交通事業者とも情報交換を行っており、市内バス事業所における課題の共有や、早期に改善可能なものについては、双方協議のもと、対応いただいているところでございます。次に、大項目2点目、留萌市の国民保護についての中で、中項目1点目、留萌市国民保護協議会についてとして、留萌市における協議会委員の構成と位置づけについてのご質問でございますが、留萌市国民保護協議会は、国民保護法に基づいて組織されており、私が会長となり、委員は私に任命された留萌開発建設部、留萌海上保安部、陸上自衛隊第26普通科連隊、北海道留萌振興局の地域創生部、留萌建設管理部、保健環境部、旭川方面留萌警察署から職員1名ずつ、留萌市からは副市長、教育長の2名、消防関係機関として消防庁、消防団長の2名、東日本電信電話株式会社、北海道電力ネットワーク株式会社、留萌医師会、株式会社 FM モエル、 留萌市社会福祉協議会から職員1名ずつの合計17名で構成されているところでございます。本協議会の位置づけといたしましては、国民保護法に基づいて設置されている諮問機関であり、市長の諮問に応じて区域にかかる国民の保護のための措置に関する重要事項についての審議や意見を述べることが役割とされているところでございます。次に中項目2点目、有事の際のガイドラインについてとして、これまで国が J アラートを発令した際において、留萌市が取った対応事例についてのご質問でございますが、アナログ式の留萌市防災行政無線の使用期限が迫っていたことから、新たな災害時情報伝達手法として、令和3年3月にコミュニティ FM 放送への緊急割り込み放送環境を整備し、令和3年6月に75歳以上の独居高齢者等に対して、緊急告知防災ラジオの無償対応を開始したところでございます。これらの整備により、J アラートが発令された際には、連動して緊急告知防災ラジオが自動起動することとなるため、市民の皆様への迅速な情報伝達が行われているところでございます。また、国民保護事案が発生した場合には、消防サイレン運用マニュアルに基づいて、消防サイレンを推命することになっていることから、令和5年4月に J アラートが発令された際には、消防サイレンの推命により、屋外の市民に対して、避難に関する情報伝達を実施したところでございます。次に、市として市民生活の安全に影響を及ぼすような事態等を想定した訓練の実施についてのご質問でございますが、市といたしましては、緊急割り込み装置や緊急告知防災ラジオなどの関連機器の点検や、緊急時に不備なく放送できるよう、毎月1回、市および消防署職員が交互に定期訓練放送を実施しており、その中で国民保護を想定した訓練も実施しているところでございます。また、年1回、留萌港保安総合訓練として、留萌海上保安部、留萌警察署などと連携し、留萌港保安対象施設における水際対策として、留萌港保安委員会への情報伝達、緊急参集訓練、不審物件検索、爆発物処理訓練や、不審者制圧逮捕、乗組員誘導訓練などを実施しているところでございます。今後におきましても、毎年実施している防災訓練だけではなく、市民生活の安全に影響を及ぼすようなさまざまな事態を想定した訓練など、実施につきまして、関係機関と協議を行ってまいりたいと考えているところでございます。以上です。
教育長。
河村議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。はじめに大項目3点目、部活動の地域移行についての中で、中項目1点目、現状の進捗状況と課題として、部活動の地域移行について、令和5年7月以降、具体的にどのように取り組み、どのような課題が見えてきたかについてのご質問でございますが、まずは令和5年7月以降の取り組みについてでございますが、7月には、留萌市部活動の在り方検討委員会の令和5年度第1回検討委員会を開催し、種目別のヒアリング結果報告、外部指導者のガイドライン策定の必要性、令和5年度における部活動の地域移行の取り組みなどについて協議を行い、また広報留萌8月号においては、部活動の地域移行が進む背景や、これまでの取り組み、令和5年度における取り組みなどについて掲載をし、市民に対しても広く周知を図るとともに、 地域移行を開始する種目の保護者、教職員に向けて部活動の地域移行の現状、外部指導者の紹介などを YouTube で動画配信をしているところでございます。なお、各中学校と指導者との調整業務、指導者への報酬の支払い、実施場所や施設の確保などの調整を行うコーディネート業務につきましては、留萌スポーツ協会にその業務を委託したところでございます。その後、10月には留萌中学校、江南中学校の合同によるバレーボール、留萌中学校の陸上、江南中学校の卓球が部活動の地域移行として活動が開始され、11月には留萌中学校、江南中学校の野球につきまして、北海道教育委員会、地元野球チーム、留萌市教育委員会の連携協定に基づき、旧留萌高校のグラウンドを活用した実証研究が開始されたところでございます。これまでの活動を通じた部活動の地域移行の課題といたしましては、地域移行ができていない未対応競技の指導者の確保、練習場所への生徒の移動手段、保護者への丁寧な説明、保護者負担の在り方などが挙げられますが、部活動の地域移行を円滑に進めるために、課題の整理を行いながら、さらに検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、未対応競技の今後の予定として、現在、部活動の地域移行を進めている種目以外の取り組み状況について、今後のスケジュールを含めたご質問でございますが、本年2月に、バレーボール、陸上、卓球、野球、サッカー、バスケットボール、ソフトテニス、吹奏楽の種目ごとに、顧問、保護者、協会また連盟、スポーツ協会、教育委員会によりまして、現状の整理や令和5年度の方向性について協議を行ったところでありまして、バレーボール、陸上、卓球につきましては、本年10月より地域移行の活動を開始したところでございますが、サッカー、バスケットボール、ソフトテニスにつきましては、種目ごとの協会において、指導者の高齢化や仕事の都合などにより、指導者の派遣が難しいことや、また吹奏楽につきましては、教職員以外には指導を担う人材がいないなど、多くの課題があることから、地域移行の実現には、種目ごとの継続した協議が必要な状況となっているところでございます。教育委員会といたしましては、コーディネート業務を委託している留萌スポーツ協会と連携を図りながら、未対応競技の地域移行に向けた課題の解決を図るため、年度内における未対応競技の種目別の協議や、部活動の在り方検討委員会における議論を進め、未対応競技の地域移行につきましても、調整が整ったものから実施してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、コーディネート業務の受け皿についてとして、留萌スポーツ協会に委託したコーディネート業務の具体的な内容についてのご質問でございますが、留萌スポーツ協会は、留萌市民がスポーツや芸術、文化を楽しむことができる環境づくりを進めているほか、スポーツや文化の振興に寄与していただいているところであり、留萌市部活動の在り方検討会においても、コーディネート業務の委託先として合意を得られたことから、留萌スポーツ協会と部活動の地域移行に向けたコーディネート業務の委託契約を締結したところでございます。コーディネート業務の内容といたしましては、1点目として、各部活動の実情を考慮し、外部指導者、部活動指導員、兼職兼業の教員を選定した上での報酬の支払い、2点目として、生徒、保護者、関係者、関係機関との連絡調整や相互の連携を図ること、3点目として、部活動の地域移行にかかる指導の内容、取り組み状況の共有及び課題の検討を行う連絡調整会議の開催、 4点目として地域移行の生徒および指導者に対するスポーツ安全保険への加入、5点目として部活動の地域移行にかかるホームページやチラシなどによる周知や啓発を行うこととなっているところでございます。以上です。
河村議員。
はい、それでは再質問させていただきます。まず大項目1、市の交通インフラの中項目1、地域公共交通活性化協議会についてですが、市のホームページで確認できる協議会メンバーですが、役職と氏名が合わない、情報が古い状態かとお見受けいたします。すでに更新され移植されているのかお聞きいたします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。昨年度ですね、やった際に新しい方々に移植をし直しているという状況でございます。今年度に入ってですね、まだ開催されてございませんので、またですね、開催した際にはですね、新しい方を移植したいと考えてございます。
河村議員。
続いて5答弁の中に、医療や介護、エネルギーや教育、買い物など多分野との垣根を越えた事業連携による競争というお考えがあるとのことでした。であれば協議会の構成についても従来と変わり、そのような専門分野の方にもお願いしていくということでよろしいでしょうか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。すべてのですね、今のカテゴリーといいますか、この方々とですね、連携していくという形はすぐには難しいかなと思ってございますが、例えば教育ですとか介護ですとか、そのようなですね、福祉分野、また教育分野とですね、連携しながら新たな交通事業というものを考えていく必要はあるものと考えてございまして、必要に応じてですね、新しいメンバーを追加していきたいと考えてございます。
河村議員。
失礼しました。昨日の市長の野崎議員の一般質問の答弁の中で、医療バスというワードが出てきました。具体的な中身は分かりませんけれども、病院施設への送迎専門の移動バスなのかなと想像したところではありますが、市民ニーズに合うのであれば非常に素晴らしい案かなとお聞きいたしました。ぜひ前向きにご検討いただきたいですが、現状構想があればお聞きしたいと思います。
市長。
はい、医療バスにつきましては、現在、峠下から留萌市内へということで、バスを社会福祉協議会に委託して行っております。今後、市内も含めてですね、そういう可能性をまずはやはり探っていきたいなというふうに思いますし、やはり市民のニーズに合う状況というのをやっぱり作り出していかなきゃいけないのかなということで、さまざま考案をしていきたいなというふうに考えているところです。
河村議員。
はい、それでは減便によるバスの行き帰りの時間が合わない部分について、失礼しました。中項目2点目の、減便による行き帰りの時間が合わない部分についてですが、市内の交通インフラという観点で、例えばバス事業者とタクシー事業者の間で業務提携してもらい、お互いがウィンウィンになるよう行政が取り持つなど、そのような具体的な介入は可能かどうかお聞きいたします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まずですね、公共交通、これにつきましては交通事業者がですね、中心となって行っていただくということが、我々としては前提にあると思ってございます。かつての協議会の中でもですね、例えば新しいその、少人数で、移動手段が可能となるようなですね、乗り合いのタクシーのようなもの、乗り合いバスのようなもの、これについてもですね、検討した経過がございました。引き続きですね、その時からですね、時間も経過しておりまして、背景も変わっていると思います。これについて改めて交通事業者と十分協議しながら進めてまいりたいと考えてございます。
河村議員。
昨年の留萌市地域公共交通計画素案の中の現況実態調査の中で、 市内バスの業者の収益状況について記載がございましたが、赤字部分を企業努力で補っていると記載がございました。 JR 留萌線も廃線となり、バス路線も減便せざるを得ない今、市内交通網の確保はまさに喫緊の課題かと思いますが、この点について今一度この状況を踏まえ市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
本当にこのバス事業でまずは運転手不足ということが一因となっているということをご理解をいただきたいということと、市といたしましては、運輸局との協議などをしている状況ですが、その中でバス事業者に対する補助金、赤字分をなんとか埋めていただきたいということもですね、今お話をさせていただいているところです。まだまだ結論は出ておりませんが、そういう活動をしながらですね、バス事業者を守っていきたいというふうに考えておりますし、運転手不足の問題についても、やはり考えていかなきゃならないということで、陸上自衛隊、第26室下連隊、この、体感者に、体感する前に、大型2種の資格を取れるよう、防衛省等にもですね、要望をさせていただいているところでございます。
河村議員。
大項目2点目、留萌市の国民保護についてですが、協議会の構成については理解いたしました。中項目2について、J アラート起動時における留萌市の対応についてですが、ご答弁いただいたとおり、今年4月13日の件ですが、起動時刻が、朝7時55分と、まさに子どもたちが通学している最中の事案でありまして、学校側も対応に追われたとお聞きしております。もちろんいつミサイルが飛ばされていつ J アラートが発出されるのか予測は立てられませんが、そういった際の対応について危機対策室および教育委員会学校との意思疎通が取れているのかをお聞きいたします。
総務部長。
はい、お答えをいたします。4月におきました北朝鮮の J アラートの発令の関係の連携のお話ということだったと思います。で、我々といたしましてはですね、まず情報として J アラートが入った上で、各教育委員会も含めた各部長という本部組織の中で情報の方を共有させていただいております。であと一方で、学校側についてもですね、それは教育委員会のお話になるんですけれども、学校側についても必要な対応は取っているというふうに考えてございますので、我々としてもその通学途中のやはり、避難という部分に関ましてはかなり厳しいというか、ね、難しい部分があると思いますので、それにつきましては再度教育委員会とも連携しながらですね、対応を進めてまいりたいと考えております。以上です。
河村議員。
はい、今の点につきましては、その今おっしゃられた通りですね、通学中は子どもだけでの移動でですね、対応は非常に難しいかと思いますが、J アラートが発出された際は学校もその時点把握した時点でどのように動くのかというのを明確に、ルール決めといいますか策定されるといいのかなと思っております。続いて、ご答弁の中で留萌港保安総合訓練についてご答弁いただきましたが、もちろんその訓練も非常に重要かと思っております。先ほども触れたように、子どもたち判断能力が未熟である子どもたちこそ、緊急時にどのような行動を取るべきか教える必要があるかと思っております。今年度道内では札幌市網走市において弾道ミサイル飛来を想定した訓練を実施しておりますけれども、留萌市としてそのような訓練を実施するお考えないか お聞きいたします。
市長。
その件につきましては、先ほどの留萌港保安総合訓練、とは別に、また新たなということになると、やはり防災会議、等で、協議をさせていただいて、そういうことも必要だという判断のもと、計画を練っていきたいというふうに考えているところです。
河村議員。
はい、学校単位で常に避難訓練だとかというのは年間でスケジュールされているかと思いますが、今言った事案に関しては少しこう対応が火災等と自然災害とは変わってくるものですから、そういったところの訓練についてもぜひお考えいただきたいなと思っております。続いて大項目部活動の3点目、部活動の地域移行についてですが、中項目1についてはご答弁いただいた内容で理解させていただきました。中項目2について、今一度留萌市として目指すこの政策の着地点と目指すべき成果についてお答えいただけますでしょうか。
教育長。
はい、この部活動の地域移行でございますけれども、単に部活動の地域移行が失礼しました、部活動の地域移行が始まった要因の一つとしてですね、教職員の負担軽減というのが、ございました。このことからも、この地域移行を進めるということについてはですね、大きな効果があるのかなというふうに私としては思っております。あと実際に今進める中でですね、対応できているものとできていないものがあるということですね、私としては先ほども申したように、教職員の負担軽減にもですね、大きく貢献するものと考えておりますので、なるべく未対応できて対応できていない種目についてもですね、協議を進めていきですね、なるべくその早期にですね、その部活動の地域移行というものが、全ての種目で実施できるようにしてまいりたいというふうに考えております。以上です。
川村議員。
では中項目3のコーディネート業務のご答弁の中で、1時間あたりの報酬が1600円とありました。大会や合宿などで留萌市外へ遠征する帯同の指導者に対してかかる費用については実費であるのか、そこは各部活動に任せるのか、お考えをお聞きいたします。
教育部長。
はい、お答えをいたします。現在指導者の報酬1600円につきましては、1時間あたりの補助単価ということで、国の補助事業の基準に基づいて支出をすることとなってございます。ただ大会遠征につきましては、現在のところ実際に大会の遠征に引率でついていくのかといったところもまだきちんと決めておりませんので、事業を実施していきながら学校側との調整も図りながら今後決定していくことと考えてございます。以上です。
川村議員。
はい、そもそも今その帯同するのかという、お話だったと思いますが、日頃より、部活動で指導されている指導者が、大会へ帯同する参加するというのは、自然な流れなのかなと思っておりますので、おそらくそういう事案が今後間違いなく発生しますから、先にそのルール策定等に、動く、というお考えはないかお聞きいたします。
教育部長。
はい、お答えをいたします。ただいまの件も含めまして、本来でありますと今回の施行、今現在実証段階、事業として実証しているところでありますが、本来そういった詳細を決めたガイドライン等を、定めていくべきと、考えてございます。現在のところ留萌市におきましては、まだこうした具体的な、事業実施のガイドラインは策定しておらず、事業の実施にあたりましては、部活動のあり方検討委員会における、協議を行いながら、地域移行が可能である種目の条件として、整ったところから進めているところでございます。きちんとそういった詳細につきましても実施にあたる規約といいますか、定款といいますか、そういったものも今後きちんと策定していくべきと考えているところでございます。以上です。
川村議員。
はい、今コーディネート業務を留萌スポーツ協会に委託されたという形で、もうすでに契約もされているかと思いますが、そのもちろん契約ですので定款だったり規約があるかと思うんですが、それをこう確認できる文書等は市のホームページないしどこかに上がっていますでしょうか。確認いたします。
教育部長。
はい、コーディネート業務の、委託に関する使用書的なものは現在ホームページには、掲載はして、ございません。以上でございます。
川村議員。
はい、 課題の一つに指導者の確保という部分があるかと思うんですけども、例えばこの指導者を目指している方がいらっしゃった場合に、そういった仕様書が確認できる、どのような中身で動くべきなのかというのを事前に目視できるものがあれば、その課題の部分に少し寄与できるのかなと思いますが、いかがでしょうか。
教育部長。
はい、議員ご意見の通りですね、そのようなことについて、きちんと、ご対応させていただきたいと考えてございます。以上です。
川村議員。
はい、それでは最後の質問とさせていただきます。先日第二常任委員会の視察において、栃木県矢板市に伺いました。矢板市は平成30年より先進的にこの部活動地域移行の問題について取り組まれている市ということで、お話をたくさん伺ってきました。その中で指導者の確保がやはり一番の課題とおっしゃっておりましたが、留萌市としましても先ほど挙げられたようにその課題に対して今後どのように取り組まれていくのかお聞きいたします。
教育長。
はい、地域移行においてはやはり議員もおっしゃる通り、指導者の確保というのが一番重要になってきますし、地方に来れば来るほど一番難しい問題なのかなというふうにも思っております。私ども先進地等のですね事例なども研究しながらですね、いかにその先ほど言ったように、全部の種目にですね地域移行ができるかというところを、目指していきたいと思っておりますし、今回の地域移行、休日の地域移行について国としてはこの5年度から7年度までの3年間で地域移行を進めてほしいというような内容でございます。それというのは当初は1年で移行というところも文科省の方は考えていたよ、国の方は考えていたようなんですが、やはり地域の事実上として指導者がいないというところで、まずはこの3年間の中で休日についての地域移行を進めてほしいという内容でしたので、私どもも先ほどご指摘もありましたけれども、いろいろとやはり考えが及んでいない部分ですとかも配慮できていない部分もあるかと思います。これらについてはですね、やっぱり進めていって初めて分かってくる問題とかが出てきますので、私たちも進めさせていただきながらですね、そのような問題を少しずつ解決していってですね、この3年間のうちにですね、それぞれの協議が地域移行できるように進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
4番、川村議員の質問を終わります。